この番組は私、鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして、鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか？そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。さてさてさて、今回もハッシュタグ大運動会を開催していきたいと思います。でですね、前回と前々回で録音する場所、まあ机と椅子が変わりましたっていう風に言ってたんですけど、それに伴って私こう気がついてなかったことがあって、今気づいて恐怖を感じていることがあります。それがですね、冷蔵庫がね近くにあるんですよ。台所のねある部屋にいるので、なのでもしかしたらこの冷蔵庫のうーんって音が入っちゃってたかもっていうのを今気がつきました。ごめんなさい、すみません、本当に入ってたらすみません。編集の時にノイズを消すの時に一緒に消えてくれたらいいなと思いながら喋っています。すみません、ご了承いただけると幸いです。はい、では引き続きですね、今回もハッシュタグ大運動会開催していきたいと思います。どうぞゆるっとゆるっとお付き合いください。ではですね、今回もこのまま始めていきたいと思います。で今回はですね、2020年6月12日にいただきました分からのご紹介です。ピエール加藤さんからいただきました。お料理系の YouTube いろいろあるんですね。春庵さん、なんとなく鬼おろしさんと似たような感じがします。ああ、それ多い。カッチャンネルの方の、それでは早速作っていきましょうの言い方、うちの番組と少し似てるな。真似してないですよ。かっこ笑いといただいております。あ、こちらはですね、48箱目ですね。美味しい YouTube 詰め合わせの方ですね、お聞きいただいております。はい、お料理系の YouTube 本当にたくさんあるんですよ。今出していただいた春庵ちゃんとかもそうなんですけど、見てったらその次の動画のところに、一覧のところに同じレシピをやってる別の番組さんが出てきたりもするので、もうこうね、どんどんどんどん芋づる式に新しいお料理の番組に出会えるっていうので、それもねすごく見てて楽しいところがあります。そしてその話題の春庵ちゃんなんですが、似たような、私と似たような感じがするなんて言っていただけますが、もうそれ多いです。春庵ちゃんの喋り方がすごくこうゆたりまったりとしているので、そこは似てるかもしれないんですけど、もう春庵ちゃんが可愛すぎるので、そんなそんな恐縮しております。もうね、春庵ちゃん可愛いので、春庵ちゃんの動画はぜひぜひ皆さん見てください。もう見てるだけで癒されます。はい、そしてかっちゃんねるさんの方ですね、かっちゃんさんですね、かっちゃんさんがお料理始めるときに、それでは早速作っていきましょうっていうアクセントというか、そういう感じのね独特な喋り方をしてはるんですっていうことを言ってたんですけど、うちの番組と似てるなってね、ピエール加藤さん、ギムレットには早すぎるという番組されてますが、たまたまこのツイートを拝見した後に、そのギム早ですね、ギムレットには早すぎるを聞いたんですよ。そしたら、ピエール加藤さんは、それでは始めていきましょうっていうね、喋り方をされていたかと思います。うん。なので、そうですね、ちょっと似てるかもしれないですね。似てるかもなって思ったんですけど、真似はされてないというところで、はい、わかりました。いや、真似されてるなんてね、初めから思ってないですけど、言われてみれば似てるかなっていうのはね思いました。はい、ピエール加藤さんありがとうございます。続きまして、千早さんからいただきました。48箱目拝聴しました。 YouTube で料理ほぼ見たことがなかったのですが、楽しそうですね。手元や物の状態がわかるから参考にしやすそうです。リュウジさんのツイッターはよく真似してます。簡単にがテーマなので真似しやすいですね、といただいております。まあ、お料理もはじめ、今 YouTube で何でも見られるなっていうのがありますね。なので、YouTube には大変お世話になっております。その中でもお料理は特にお世話になっております。 そうなんですよ。一口大とか、一かけって言われた時に、どんなもんかねって思うので、まあね、これは本編でも言ってたんですけど、それがね、画像があると、映像があると、あ、こんなもんで作ったらいいのねっていうのがね、わかるので、非常に参考になります。うん。千早さんもリュウジさんのツイッターを真似されているということで、そう、本当に簡単なので、真似しやすいですよね。リュウジさんはすごいなと思います。ちょいちょい、そのツッコミを入れながら見るっていうのもね、楽しいなと思って見てますね。はい、千早さんありがとうございます。続きまして、あやほさんからいただきました。聞いたポッドキャスト、その丸さんですね。中におべふた入れていただいております。いつもありがとうございます。励みになっております。これからもゆるゆるお付き合いいただけると嬉しいです。続きまして、アポロさんからいただきました。6月12日に楽しく拝聴したポッドキャスト、拝聴報告ということで、おべふた48箱目ですね、入れていただいております。アポロさんも本当に毎回ですね、こう書いていただいて聞いていただきまして、本当にありがとうございます。そのハッシュタグおべふたで検索した時に、ね、書いていただいてるのを見つけて、いつも喜んでおります。ヘッドスピンしております。ありがとうございます。続きまして、演劇ラジオ、かまさまさんからいただきました。今週聞いたポッドキャストということで、かまさまさんもですね、たくさんあげてらっしゃいます。おべふたの46箱目、47箱目と2つですね、続けて聞いていただいております。かまさまさんもね、この今週聞いたポッドキャストいつも書かれてて、うん。私もいつも言ってて、いつもできてないから、言ってる、やるやる詐欺になっちゃってるんですが、この今週聞いたポッドキャスト、本当に励みになっております。ありがとうございます。続きまして、ネオさんからいただきました。最近はよく、リー姉妹かな。すいません、ちょっとちゃんと調べれてなかったんですけど、中国人のお二人の方の姉妹でされてるチャンネルさんですね、を見ています。中国人のお二人なのですが、日本語もペラペラで聞きやすいです。中国語は勉強しようとして挫折したので憧れもあって見ていますということでいただいております。そのチャンネルさんのですね、リンクも一緒に貼っていただきました。で、私こちらのチャンネルを拝見したことがなかったので、せっかくね、載せていただいてご紹介いただいたので見に行ってきたんですけれども、まあ面白かったです。面白いです。うん。まずこのお二人がとっても美人さん、うん、姉妹揃って美人さんですし、このネオさんがね、その言われてる通りなんですけど、日本語がすごいペラペラなんですよね。で、喋られてるのが関西弁なんですよね。ずっとコテコテの関西弁ってわけではなくて、こういう、なんか時々ね、出てくるイントネーションとかが関西弁。で、何とか、知れやんとか、なんとかしやんって言ってあるから、大阪なのかな、大阪弁を喋られてるのかなとか思ったんですけど、そういうところでね、すごくこうグッと親近感が湧いて、まあ、こんな可愛い綺麗な人たちが関西弁喋った反応素敵と思ってね、まずそこでも引き込まれました。で、他にですね、このいくつか見てみたんですけど、例えば中国人なら漢文はわかるのかっていうのを解説されていたりですとか、中華料理の中国語の日本語中国語の違いですとか、まあ、話題になっていますキングダムについてお話しされていたりとか、あとこれはもうタイトルに惹かれて聞いたんですけど、中川家礼二さんの中国人のモノマネは本当に似てるのかっていうようなね、いった雑談まですごくね、いろんなジャンルにわたってね、おしゃべりされてるので、この番組やチャンネルさん面白いなと思って見させていただきました。うん、で、私は中国語はね、勉強しようっていう風にね、なったことがなかったのですけれども、このね、チャンネル見て、あ、そういう違いがあるんやっていうね、新たな発見とかもあって、あ、すごく勉強になるなと思いました。うん、こんだけね、日本語も難しい言語ですけれども、ね、日本語ペラペラで、まあ、中国の方なので中国のね、お話もされてて、まあ、すごく魅力的なチャンネルだなと思って見てました。はい、ネオさん、素敵な番組ご紹介いただきましてありがとうございます。続きまして、あやなさんからいただきました。 ハッシュタグもちともさんとハッシュタグおべふたですね、つけてメッセージいただいております。珍しいスタート。もちさんがすごく嬉しそうでした。ともさんがサッカーされてたのは私がゲストの時に聞きましたね。鬼おろしさんも少し緊張でも楽しんでおられたようで安心してますといただいております。はい、こちらはですね、初めてのゲスト出演をさせていただきました、もちとともの理不尽なダイスさんの第148回の方ですね、聞かれてのご感想をいただいております。珍しいスタートというところはもうぜひぜひそのもちともさんのもちとともの理不尽なダイスさんの148回ですね、聞いてください。必聴です。もうね、すごく楽しかったんですよ。もう思い出しては浸っております。あ、楽しかったなっていう気持ちになっております。そうそう、もうね配信されてるのでちょこっとお話しさせていただく と、部活のことですね、お話しさせていただいてます。詳しくは、さらに詳しくはぜひぜひお聞きください。ただただ私は楽しい回でした。はい、綾乃さんありがとうございます。ハッシュタグおべふたもねつけていただきましてありがとうございました。続きましてスルメ侍さんからいただきました。ハッシュタグもちともさんとハッシュタグおべふたですね、つけてこちらもいただいております。鬼おろしさんゲスト回拝聴、収録のレコーディングミス…そうか、ここに壮大な前振りがあったのか、だからあの時ともさんがめっちゃへこんでたのか、二度ある子、いやいや気をつけませうといただいております。はい、スルメ侍さんにももちとともの理不尽なダイスさん早く148回をお聞きいただきました。何があったかは、そうなんですよ、誰しもこういうことはあると思います。でもそれもねすごくね楽しい思い出になったので、よかったです。で、そのもちともの理不尽なダイスさんの方では、その今ねご紹介させていただいた148回と149回の2回ですね、ご出演させていただいてますので、ぜひぜひそちらお聞きいただければと思います。はい、スルメ侍さんありがとうございます。続きましてゆうすけさんからいただきました。ハッシュタグもちともさんとハッシュタグおべふたですね、入れていただいております。鬼おろしさん優しいな、すべて受け入れてくれる安心感ありますね。そうか、他のバスと、ちょっとフリーズしちゃった。すごい読み方しちゃいましたね。すみません、初めから読み直します、失礼いたしました。ゆうすけさんからいただきました。ハッシュタグもちともさん、ハッシュタグおべふたでいただいております。鬼おろしさん優しいな、すべて受け入れてくれる安心感ありますね。そうか、他の番組にゲストを出るの初めてなんですね、といただいております。はい、こちらもですね、もちとともの理不尽なダイスさんの148回ですね、お聞きいただいております。優しいのかな、優しいのかな、私はもうただただ本当に繰り返しになっちゃいますが、ただただ楽しんでおりました。でもその時に改めてそのともさんともちさんの関係性というか、ちょっとね、あまり喋りすぎたらあれなのでここら辺にしておきますが、なんかねすごくね素敵なお二人だなっていうのを、そのね録音に残らなかったところで私は肌で感じることができて、すごく良かったなと思っています。はいはい、でそうなんですよ、ゲストに出させていただくの初めてだったんですよね。もう本当に慣れなくて不慣れなことばかりで、すごい喋ったはるとこにかぶっちゃったりとかしてたんですけれども、もうねお二人の空気にねこう連れて行ってもらったというか、そのテンポにね乗せてもらったというか、いつも聞いてる番組さんの中に自分がいるっていうのがすごく不思議な感じだったんですけれども、すごく楽しい時間でした。またですね、機会があればというか、ぜひぜひですね、いろんな番組さんにこれから出させてもらえる時があったら行けたらなと思っています。はい、ゆうすけさんありがとうございます。続きまして、うまやん、あとやいやいラジオさん、うまやんさんですね、いただいております。これが噂の伏線だったのか、でもキャッチャーとショートできっちりバックアップ、あ、野球たとえ…でもサッカー部と水泳部だからセーフといただいております。 はい、こちらですね。ハッシュタグもちともさんの第148回。そして、ハッシュタグおべふたと、あと、ハッシュタグぺぺおばさんですね。つけていただいております。これ、説明が難しいんですけど、めっちゃ読んでて笑っちゃえたんですよ。ペペロンチーノオーバードライブ、ハッシュタグのね、3つ目に挙げていただいてます。ぺぺおばの番組さんが、くまさんという方がされているぺぺおばですね。で、クマさんが野球の例えはあかんみたいな、もうすごいざっくりしすぎたけどそういうね、野球の例えはわからんみたいなことをおっしゃってて、多分そのことだと思うんですけど、もうね、なんかあらゆることをこう組み込んでツイートしていただいてて、これすごく楽しいなと思って見させていただきました。もうね、このあたりすごく、そのもちとともの理不尽な大スターに出させていただいた時のメッセージに溢れていて、全部ですね、楽しく見させていただいております。はい、やいやいラジオもですね、最近聞き始めたんですけれども、楽しく聞かせていただいております。はい、うまやんさんありがとうございます。続きまして、なおさんからいただきました。ここ最近聞けたポッドキャストということで、おべふた46から48箱目と、そして、もちともさん、もちとものりふじんの大師さんの138から148回ってすごくたくさん聞かれてますね。そして、そちらのね、もちともさんの方のメッセージに、ゲスト羨ましい、鬼おろしさんもだけど、あやなさん、わーってなりました。本当は一つ一つに感想を言いたいけど、断念といただいております。はい。いやいや、もう、おべふたもたくさん聞いていただいて、もちともさんのね、ゲストで出させていただいた回もお聞きいただきまして、本当にありがとうございます。そうそう、もちともさんにはね、あやなさんもね、ゲストで出られてたんですよね。私もね、初めてそのあやなさんの回を聞いたときは、あー、あやなさんだーと思ってね、聞かせていただきました。一つ一つに感想を言いたいけどっていうのがね、すごくわかります。私も感想をツイートするする詐欺になっちゃってるので、すごくお気持ちがわかります。でもこんな風にね、ここ最近聞けたポッドキャストっていうのでね、コメントの負担も上げていただけて大変嬉しいです。はい、ありがとうございます。続きまして、ダニクアット元女体狂乱さん、ダニクさんですね、いただいております。トラクター乗りながら、ハッシュタグタコラジ、ハッシュタグオベフタ、はかどるーといただいてますね。ありがとうございます。トラクター乗りながらということは、お仕事の合間に、合間というかお仕事のね、お供にだったんでしょうか。おべふたお聞きいただきましてありがとうございます。続きまして、あやほさんからいただきました。聞いたポッドキャスト1ですね。こちらもたくさんあげてらっしゃる中に、おべふた入れていただいております。私も引っ越し何回もしてますが、ないものをどう補うかとかは考えたことはなかったですね、といただいております。はい、こちらは49箱目ですね。引っ越しにまつわるエトセトラーで、すごくタイムリーに引っ越しのお話をしております。そちらお聞きいただきました。ないものをどう補うかっていうのは、その今度の引っ越し先に脱衣所がないんですよ。で、もう一個ないものが実はあるんですけど、洗面所がないんですよ。まあ、なので、そのね、ないので、ないところをどうやって使っていこう。例えば、ついたてを作るのかとか、上の方のデッドスペースに、物を置ける棚をつけるかとか、突っ張り棒とかで棚をつけるかとか、そういうことをね、今いろいろ考えてるんですけど、本当はね、あるのが一番いいんですよ。そういうことも気にせず、あるところをに決められたらね、よかったんですけど、何しかちょっとね、時間が限られていたので、そこにもう決めちゃったっていうのもね、実はあったんですが、まあね、そんなところも楽しんでおります。あ、そうやん、あやほさん、海外にお住まいだから、海外の引っ越し事情、引っ越し事情っていうか、お部屋事情とかもね、ちょっと気になりますね。今度お聞きしてみたいなと、今思いました。はい、あやほさん、ありがとうございます。続きまして、ピエール加藤さんからいただきました。引っ越しって、今まで見えてこなかった部分が見えてくるんですね。旦那様、ポジティブ思考ですね。そして、どんなものがお好きなのだろう、気になりますね、といただいております。そう、その引っ越しの回で旦那さんの新たな一面を見つけたっていうね、ところがあったんですけど、昨日も別の家具を一緒に見てて、そういうのが一番最初に目につくんやっていうのはね、 面白かったですね。うん。よく言えばポジティブ思考。悪く言えば変わってる。と思いますね。あの人はね、なんともつかみどころのない人なんですよ。面白いんですけどね。一緒にいて面白いんですけど。まあなんか私もこう、それなりの時間一緒にいるから、もうこういう人なんやと思ってるんですけど、他の人からしたら、へって思うようなこともね、たまにしはるんで、あ、それをね、この人面白いなと思って見てます、私は。うん。で、見てた感じで、これどうって言ってクリックするのが多いのは、北欧系の柄が多いですかね。うん。私も北欧系のものって言ったらこのバシッと言葉で説明できるものがないんですが、青っぽい感じとか、北欧っぽい感じの、ものが好きみたいですね。そうそうそうそう。その辺が新しい発見でした。はい。ピエール加藤さん、ありがとうございます。続きまして、演劇ラジオ、かまさまさんからいただきました。48、49回拝聴、早速紹介されていた YouTube チャンネル見てきました。私は単身赴任中で食材を大量に買えないので、ハルアンさんの動画見たく、一品で何種類も作ってくれると助かります。参考になりました、といただいております。ありがとうございます。はい、48箱目の方が、美味しい YouTube 積み合わせの方ですね。うん、ご覧になっていただけたということでありがとうございます。かまさまさんは単身赴任をされているそうで、そうですよね。一人だと大量に買えない、買っても痛ましちゃったりすることもあるので、うん、私もすごく参考にしています。お役に立てたようでよかったです。かまさまさんありがとうございます。続きまして、アポロさんからいただきました。6月19日に楽しく拝聴したポッドキャスト、拝聴報告ということで、49箱目ですね、入れていただいております。ありがとうございます。もう配信して、ほぼほぼすぐに聞いていただけて嬉しいです。ありがとうございます。続きまして、千早さんからいただきました。49箱目、拝聴しました。お引越しの際に家を選ぶのは難しいですよね。旦那様の不便なところを考えるのが楽しい。で、素敵なセリフだなと思います。ご夫婦で、ああでもない、こうでもないって考えるの仲良くなれそうです。といただいております。はい、ありがとうございます。こちらもお引越しの話ですね。お聞きいただきました。いろいろね、条件ってご家庭によってね、違うと思うんですけど、うちはもう一個そういえば言ってなかったなと思ってネックだったのが、お家賃ですね。引越し先が東京都になるので、ぐんと家賃の相場が上がります。なので、その中でどんな風にね、こう、どこでバランスを取っていくかみたいなところでちょっと悩ましかったですね。で、うちの旦那さんの不便なのを楽しもうって言ってたのをね、素敵なセリフと言っていただけてありがとうございます。ただですね、お仲良くなりそうですねって言っていただいてるんですけど、まあ喧嘩してますね。もうそんなね、喧嘩してる話を危機として喋ることではないんですけど、おとついかな、ここ 2,3 日前でその一緒に見てたんですよ、家具をまた見ていたんですけど、そのこういうのがいいとか、でもこれってどうなんみたいな、その機能的にどうなんとか、結局幅とかどうなんっていうのもああだこうだね、それこそ言ってたんですよ。で、家具に関してはもうなんか途中から鬼おろしちゃんと話してても思んないとか言われて、もうね、面白くないから、もう今日はおしまいみたいな感じで、パソコンシャットダウンされて、布団の方に行かはったんですよ。で、私もそんな、面白くないなんて言われて気分がいいわけがないじゃないですか。だから、面白いと思って、そうと思って、もうそっからは黙る。我が家はどちらかが、不機嫌に、うん、まあまあ怒ったりしてると、もう黙って、やり過ごします。余計ひどくなるのが嫌とかではないんですけど、なんか黙った方が早く安寧が訪れる。黙りますね。あと、台所用品も買い替えようって言ってるんですね。で、旦那さんがその調理器具に関して これとこれの何が違うのか分からへんみたいなことを言わはったんですね。で、気持ちはすっごく分かるんですけど、あなた使わへんやんと思っちゃって、私は。私がその使いやすいものを選ばせてほしいなっていう思いがあって、もちろんそれをね、伝えたんですけど、もうその初めの何が違うのか分からへんって言われたのに、もうってなりましたね。もうそんな、もうしょうもないですけど、そんな喧嘩はしょっちゅうしております。まあまあまあまあ、そんな感じで。仲が良いだけではなく喧嘩もしております。はい、なんか喧嘩してますの話になっちゃいましたが、あーでもないこうでもないって言いながらね、新しいお家も整えていきたいと思います。はい、千早さんありがとうございます。続きましてもちさんからいただきました。ハッシュタグ大運動会拝聴、3回分となるのが当たり前になるくらいたくさんの感想にあふれていてすごいな。そして今更ですが、優しい言葉で感想を読んでもらえることが、鬼おろしさんと会話している気持ちになって心が癒されてめっちゃ元気をもらってます。ありがとうございます、といただいております。もうおもちさん、こちらこそですよ、本当にありがとうございます。今回もね、3回分になってしまったんですけれども、皆さんからねたくさんメッセージいただいて、で、私も嬉しくてね、ついつい喋りすぎてしまうっていうところもあってね、3回にわたってお届けさせていただいております。ありがとうございます。このね、読ませていただいて、お返事をね、このハッシュタグ大運動会でさせていただいてるんですけれども、私もですね、いつもこう皆さんと会話をしているような感じで、楽しくおしゃべりをさせていただいております。私も皆さんのメッセージを見て元気をもらってますので、本当にですね、いつもありがとうございます。もちさんもこんな風にね、こう言葉にしていただいて、ガッシーンと心に響いております。もうありがとうございます。はい、引き続きましてもちさんからいただいております。43箱目拝聴、今回の有川博さんの倒れる時は前のめりは読んだことがなかったので、めっちゃ読みたくなりました。作家さんの人間性が知れる本って魅力的ですね。読書は遊びだ、とても共感できる言葉ですし、作家さんが発する言葉だからなおさら深く心に染みました、といただいております。はい、43箱目は有川博さんの倒れる時は前のめりというエッセイですね、ご紹介させていただきました。やっぱりその小説の書き方、書かれ方っていうのって、作家さんの個性が出るなっていうのは思いますね。エッセイはもちろん、そのさらにその小説とはまた違ったね、経験談とかがね、書かれているので、さらにそう作家さんのね、人間性がわかるっていうのがあると思いますし、でその小説の方でもね、作家さんの感性というか書かれ方っていうのはやっぱり特徴が出るのかなと思いますね。だからその作家読みなんていう言い方もしますけど、作家さんのこの展開の仕方とか、その書かれる言葉の選び方が好きで、その作家さんの本全部持ってますとかいうのもあると思いますし、私もね、あります。もうその方の新刊が出たら絶対買うっていうのはね、ありますね。だから、すごくね、この、作家さんすごいなっていうね、月並みな言葉にはなってしまうんですが、そういうのもあるし、小説っていいな、本っていいなっていうのでね、好きですね。はい。そしてこの倒れるときは前のめりの中で、そのご紹介させていただいた言葉で、読書は遊びだっていう言葉があるんですけれども、もちさんにおっしゃっていただいた通り、本当に本を書かれている方が言われてるね、言葉だから、こうずしりと響くなと思います。はい、もちさんありがとうございます。続きまして、あやなさんからいただきました。ハッシュタグもちともさんとおべふたですね、つけていただいております。もちさん嬉しそう、美味しいのいっぱい。なおちゃんに言えなかったけど、鶏ハム昔も流行ってハマりました。先輩さんのお蕎麦は汁なしだからいけたんだろうな、楽しかったです、いいないいな、といただいております。はい、こちらはですね、もちとともの理不尽なダイス第149回の方ですね、お聞きいただいております。ハッシュタグのおべふたもつけていただきまして、ありがとうございます。もうぜひぜひこの今、あやなさんに書いていただいたメッセージの真相をですね、もちとともの理不尽なダイスさんの149回の方をお聞きいただければと思います。あ、このことをおっしゃってたのねっていうのがね、 わかると思うので、そちら楽しみに聞いていただけたらなと思います。もう2週にわたって出させていただいたんですけれども、ずっとずっと楽しい時間でした。はい、彩菜さんありがとうございます。あ、続きまして、つい先ほどですね、いただいてるのがありましたので、マーヤさんからいただいております。お引越し先越されたわらわら、間取りに対するご主人の考え面白い。それを楽しんでる鬼おろしさんも素敵。仲良し夫婦だな。お引越し頑張ってくださいね。後に続きたいといただいております。ありがとうございます。はい、こちら49箱目ですね。お聞きいただいております。そうなんです。先に引っ越してしまいました。というのもですね、マーヤさんは引っ越し姉妹、通称引っ越し島という番組をですね、うさこさんという方と一緒にされていて、お二人が引っ越しをされるまでのストーリーがね、綴られていくという番組を配信されているんですけれども、そういうね、ことで先越されたというふうにね、書かれてますね。人生何があるかわからないものです。そしてマーヤさんにも、うちの旦那さんの考えが面白いと言っていただいてますね。で、そして、それを楽しんでいる私も素敵なんて言っていただきましても、仲良くやっていきたいと思います。ありがとうございます。お引越し、本当にもう間近ですので、今からね、箱詰めとかもして、きっと怒涛の一週間になるかなと思うので、とりあえずね、怪我とか体調だけは気をつけて、無事に新しいお家に引っ越しできるように頑張りたいと思います。マーヤさんのお引越しのお話もまた聞きたいなと思っています。はい、マーヤさんありがとうございます。はい、ということで、駆け足になってしまいましたが、本日今の録音時点でですね、最新まで読ませていただきました。皆さん本当にたくさんのメッセージありがとうございます。まさかの3回にわたってお届けさせていただきました。もう、ありがとうございます。このね、いただいたメッセージにこの返す、ハッシュタグ大運動会、私いつも楽しみにしてまして、こんな風にメッセージいただいてるなとか、それに対してね、お返しできるのが楽しくて嬉しくて仕方がないので、またですね、これからもメッセージいただけると嬉しいです。はい、ということでお聞きいただいた皆さんも最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。もうね、皆様のおかげで本当にこのお弁当の蓋はできておりますので、これからもですね、ゆるっとゆるっとお付き合いいただければと思います。で、次回なんですけれども、そうですね、引っ越しの都合関係でもしかしたら2週間とかお休みをいただくかもしれません。うまくいけば通常通り、まあ、週に1回ぐらいで不定期にはなりますが配信できたらなと思っていますので、もしかしたら何週か空いちゃうことにはなるかもしれないんですけれども、そうならないようにできたらなと思いますし、必ずお弁当の蓋を続けていきますのでお待ちいただければと思います。次回はですね、通常回になるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の蓋 @gmail.com、 お弁当の蓋は小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは @obefuta361、おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた。おべはひらがな、ふたはカタカナです。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。